午前はこの聴覚障害についての理解ということと、聴覚障害者を取り巻く歴史と思想と教会というところの、一番の古代における聴覚障害者というところまで見ました。で、8ページの2番の中世における障害者から、午後は始めてまいりますが、先ほど質問もありましたので、その補足もさせていただきます。一つ、ありましたのは、古代イスラエルで、7ページの上から4行目ですけれども、聴覚障害者は結婚すること、法廷で証言すること、財産処分権などが認められなかったというのは、これが聖書に書いてあるかということなんですけれども、まあ、これはどちらかというと聖書より外れたところにありまして、直接的に言いますと、その先ほど申し上げましたシェマ、聞きなさいイスラエルって、聖書の新約6章4節からのところ、ろう者が読むか読まないかとか、あるいはろう者が祭司になったことあるみたいです、なった時にこの生贄をこう分配するっていうことがあって、それがいいのか悪いのか有効なのかっていう議論ですとか、あるいはこう角笛でこう召集をかけるときに、ろう者がその角笛を吹いてもいいのか悪いのかっていう、本当に非常に何て言うんでしょう、立法主義的、要するにその声そのものが聞こえないものがやって認められるのか認められないかっていうところなんですね。で、その結婚とかこの証言だとかいうのは、そこから付随して出てきたものだと思います。ユダヤ人の立法主義っていうのは、そういう聖書の立法からその原則をもっと拡大解釈して、他のものまで当てはめて規制していくところがありますので、そういう中からこう出てきたものじゃないかなというふうに思われます。ただ大事なのは、そのコミュニケーションが難しいから、それでこうダメだとか、仲間に入れないっていう、そういう基準ではないようです。そこがやっぱりちょっと違うところかなというふうに思います。非常にこう聖書の本当の意味からずいぶんそれていますけれども、本来はその聖書を解釈して、解釈の仕方が間違っているわけですけれども、そこにこじつけようとして出てきたものである。逆に言えば、こう本当にこう形は違ったと思っても、違ったとしても、その立法というのを守られるようにこだわった結果なのかなというふうに理解、私は理解しています。あとは本当に当然、どうでもイスラエル人にとっては今でも大事なことみたいなんですけど、衣の房を命令を象徴するらしいんですけど、衣の房をろう者が作っていいのか悪いのかっていうのもありまして、今でもそれはろう者のユダヤ人はその言葉に、その立法に、立法っていうのは聖書から派生してっていうか、ユダヤ人が後からくっつけた古典立法ですとか、そういうものに今でもこう縛られているようです。はい、ちょっと補足になりますけれども、そのところです。あと、繰り返しになりますけれども、これからやっぱ特にろう者というところに視点を当てていきますけれども、この理解のしにくさ、精神的な苦痛というのは、やっぱり難聴者、中等失聴者の方が多いということは、ぜひご理解いただければなというふうに思います。聞こえているように見えまして、なかなか皆さんの会話がわからないとか、コミュニケーションができない、電話が聞こえないというのは、なかなか分かりにくい辛さでありますので、そのこともぜひご理解いただけたらと思います。2番、本論に戻ります。中世における聴覚障害者ということです。中世では、AD 紀元313年のキリスト教官領で以降、カトリック教会の時代に入ります。この時代には神学者だったアウグスティヌスの言葉が大きく影響したようです。アウグスティヌスは罪の足り、ギルトトリップっていうそうです。親の罪は、自らの子供に伝わる。したがって影響を受けた子供は神の怒りと罰の兆候であると述べます。またアウグスティヌスは 聞こえることによって信仰を持つことができる。ろうであること、まあ、聞こえないということですけれども、ろうであることが信仰の妨げとなると信じていました。しかしながら、聴覚障害者が学ぶことができると信じていたので、信仰と救済を受けることができるとも述べています。さらに、身体の運動、手話と身振りについて、これらを通して思考と信仰を伝えることができると考えたそうです。それが魂に届くのにおいて、手話がですけれども、手話や身振りがですけれども、話し言葉が等しいと考えました。ところが、聴覚障害が罪に対する神の怒り、聞こえないことは信仰の妨げになるという言葉だけが一人歩きしたようで、聴覚障害者は信仰を理解できないものとみなされていきます。さらにカトリック教会ではアリストテレスの哲学を復活させ、教会に取り入れます。この問題は非常に大きく、聴覚障害者は市民権を奪われ、精神障害者施設に収容されるようになります。ということでして、まあ、アウグスティヌスの著述はこう非常に膨大だそうで、全部を理解した上で、聴覚聞こえない方へ、聞こえない人の救いというものを考えたわけではないようで、一部だけを取って、聞こえない人は救われないという理解になっていたようです。またもう一つ、このアリストテレスの哲学っていうのがこうだカトリック教会を取り入れて、スコラ哲学とか出てくるんですけれども、その中にやっぱりアリストテレスはこう聴覚と話すことと知性っていうのは一体だという考えを持っていましたので、やはりそれが教会の中で、当然のこととなっていったみたいです。 ですからそのカトリックの支配している地域では、もう聴覚に障害を持っていればもう強制連行みたいな形ですね、逮捕状と同じような形で、精神障、まあ、今みたいな精神障害者施設じゃないですね、当時のものですから監獄みたいなところだと思うんですけれども、そういうところにこう監禁されたということがごく普通にあったようです。もちろん財産も相続できませんし、ですとね、についてこう反論もできなかったんでしょうね。それがこの中世の違いだというふうに言われています。3番目、近代、宗教改革期以降における聴覚障害者。16世紀に入ると聴覚障害者の教育への動きが盛んになってきます。先ほどの年表でも見ていただくと分かるんですけども、1500年のところからろう者をこう教育しようという動きが、ね、いろんな国でこう出てくるんですね。ちょうどその1500年ぐらいで、1500年ってどんな時かっていうと、1517年にルターが宗教改革を起こした時代ですね。でスペイン、ドイツ、フランスなどで主に修道士によって教育が試みられていきます。まあ、他にも医師ですとか、そういう人も出てきますけれども、宗教改革者ルターも聴覚障害者も神に対する信仰を持つことができると説いたそうです。この動きは聴覚障害者は理解能力がないとされてきた既成概念に対する挑戦でした。また自分で文献を調べ自分で考えようとするルネサンスの影響も見られます。信仰においては聖書の原点を学び、自国語に聖書を翻訳し聖書の教える信仰を伝えようとした時代です。そのため言語に非常に関心があった時代で、自国語に聖書を翻訳することと手話を使う聴覚障害者への関心は、障害者への関心は重なるものがあったようです。もともとこのラテン語が理解できないということと、こうろう者がこう聞こえる人の言葉が理解できないということが、まあ、似たようなものと捉えられたような感じですね。聴覚障害者伝道が海外宣教と同じようなものと捉えられていたようです。しかし多くの場合、自分たちと違った言語を持つ者への好奇心、都会離れした野生味への好奇心の対象として聴覚障害者が見られた時もあったようです。なんか野生であることがなんか魅力的である面もあったようで、聴覚障害者がこう非常に理性的であったりするとそれ逆に興味を失うなってこともあった
ようです。
このような時代の中で18世紀最初の老学校教育者といわれる、ミシェル・シャルル・ドレペという人物が登場します。ドレペはフランスのカトリック教会の神父でしたが、ジャンセニストという立場を取っており、アウグスチヌスの説いた原罪と、神の恵みの絶対性を信じていました。まあ、一つのこの宗教改革の動きのようですけれども、まあ、ただこうカトリック教会からは出ようとしていなかったので、どうもその秘籍だとかあのサクラメントだとかそういうところはあんまり改革してないようですね。ただ行いによらないで本当にこう聖書の理解に、この信仰とこう神の恵みによらなければこの罪から救われないという理解はしていたようです。ドレペはジャンセニストを貫いたために、貫いたというのは、まあ、当時ジャンセニストであるということはこの弾圧の対象になった、フランスでは弾圧の対象になったんですけれども、聖職者としての権利を剥奪され、50歳を過ぎてからろう話者、まあ、当時フランスでは一般的には話者、つまり喋れない人と言われていたそうです。ろう話者の教育に携わるようになります。まあ、一つはこの剥奪をされたということで、聞こえる人にこの聖書からの説教をするということが許されなかったようです。だから、まあ、一つの面は聞こえない人に教えるならいいだろうというところもあったみたいです。ドレペのろう話者教育で特徴的だったことがいくつかあります。一つは、ろう話者に信仰を教えることを第一の目的とした。つまり聖書の教義、罪の問題、罪から救われるための神の恵みなどを教えた。これを教育の第一の目的としたそうです。要するにろう話者が喋れるようになるとか、コミュニケーションができるようになることを目的としたのではなくて、本当に神の救いが理解できるように、本当に救われるように信仰を持つこと、信仰が理解できるようにということを一番の目標としたそうです。丸2番、手話で教えた。ドレペがろう話者教育を始めたとき、すでにろう話者同士は手話で話しており、ドレペはろう話者から手話を学び、フランス語や信仰などの抽象概念を教えるために教育用手話を開発して用いた。ということで、ドレペは別にろう話者との経験があったわけでもなくて、手話を知っていたわけでもなくて、ろう話者を見て手話をこう覚えて、それをこう信仰とか言葉を教えるのに、なんて言うんでしょうか、論理的になるように工夫をしたそうです。まあ、それはもちろん不完全なものではあったようなんですけれども、でもそれでろう者が随分なんて言うんでしょうか、教えられたというか理解をしたようです。丸三で、ドレペの目的はろう話者が教育でき信仰を理解することを証明することと、ろう話者教育を継承してくれる人を育てようとした点が挙げられます。これは当時そのろう話者は信仰が理解できないっていうふうに決めつけられた時代を引きずっていたので、ろう話者でも理解できる、学ぶことができる、信仰を持つことができるっていうことをまず認めてもらうっていうことが大事だったようです。でもうこの時点で50歳過ぎてますので、自分がやってもそれで終わってしまっては何もならないというふうに考えたようで、教えながら他の人がそのろう話者教育というものをこう引き継いでくれるように、あるいはフランス以外の国でもそのろう話者教育について知ってもらえるようにという努力を払ったようです。私が教えた真理を理解して、この書き括弧の中はそのドレペがろう話者の生徒たちにどういうふうに思っていたかということなんですけれども、私が教えた真理を理解している生徒たちを見ると本当に良かったと思う。この真理というのは聖書の真理ですけれども、が一方でこれを理解できないでいる生徒を見るととても辛くなる。生徒の心の中にイエス・キリストへの信仰が生まれるまでのいわば生みの苦しみを私は感じていると言っています。また ドレペは神の恵みによって自分の働きが用いられることを信じたからこそ、ろう者教育のために研究し熱心に働いたと言っています。ドレペのノートには次のようにあるそうです。全能の主イエスの恩恵により、この大きな箱ろうは取り除かれるのである。したがって教育とは神のために行うものであり、キリスト教の教師はその責務と祈りに邁進し、威厳を保ち、汚れのない 純粋な思想を持ち、言葉を選ばなければならない。ただし教師の役割はつつましやかなもので、教えると言ってもそれは輪が抜けていません。それは神の恩恵に基づいて行うものであり、教師はその道具に過ぎない。イエスは迷える者たちを教え導く義務を課した聖職者に対して奇跡を起こすようなことはしない。ちょっとここは私の挿入ですけれども、この少し前まで奇跡で信仰を証明することが流行っていましたし、トレペも実際にそういう奇跡、人が痙攣を起こしたということを思って、これが神の恵みだということをしていたようですけれども、そういうことではないということを言っているみたいです。それゆえ、ろう者を教育するという点で他の聖職者よりずっと多くの責務を負っている教師は、その責務から逃れることはできない。それにろう者を教え導くことで魂は救われるのである。ろう者は、ろう者であることに耐えなければならない。そのろう者を教えることのできる教師は、それだけに一層その責務から逃れることはできないというふうにこう考えたそうです。もちろんこれはカトリック的なものも入っていますし、もう聖職者っていう思想はそうですし、ただやはりこうろう者に対して何ができるか、クリスチャンとして何ができるかっていうことを考えたときに、確かにそうだなという部分も入っていると思います。ここには改革者であるとはいえカトリックであった影響が見られますが、聴覚障害者を救いに導くことへの恵みと責務が述べられています。確かに教会こそが信仰を教えるところです。この同時期に学校教育の理論を打ち立てたペスタロッチは、現在を認めず人間の理性の可能性を信じて教育を行います。その教育理念は今の日本の学校教育に引き継がれています。現在は、ろう学校教育が比較的進み、以前と比べてずっと理解力の高い、ある点で、ね、聞こえる人から見てということであるかもしれませんけれども、理解力の高い聴覚障害者が育ってきていますが、なお教会は教育という責務を負っているのではないでしょうか。この点での教育というのは、もちろん一番はそのイエスの教えをこう教えていくということですけれども、ただここで教育の流れが2つあるっていうところが見れるかなと思います。そのペスタロ学校教育っていうものが始まった経緯の中で、ペスタロッチに代表されるこう人間には現在というものはないんだ、人間の理性というのはこう可能性というものを持っていて、その救いなしにこの成長していけるものなんだっていう、そういう教育の理念と、人間はこう罪人であって、そこから本当に救われて神の形を回復していかなければならないっていう、そういう方針の下での教育っていうものが両方こうあったっていう、その流れの中でこう現在の学校教育もありますし、私たちがこう教育っていうものを考えていくのに、この流れを理解するってこと大事なのかなということを思います。というのはやっぱりじゃあ聴覚障害者の社会福祉って何かって考えたときに、ろう者の場合はやはり教育という視点がどうしても外せないようです、はい、ドレペは、治療よりも教育を重視しました。教会が持っている責務としての福祉も治療より教育なのではないでしょうか。マタイ28章の大命令はキリストの教えを教えるという命令であって、治療ではありません。ドレペの時代は様々な意味で過渡期でした。この時代、講話教育というものも充実してきます。スペインで発達した講話教育の特徴は次のようであったと言われます。富裕な家庭の子どもを対象にした特殊な個人教育で、言葉を喋らせることに主眼が置かれた。こうして教育を受け持ったのはほとんど聖職者で、 彼らにとって聾話者に喋る方法を教えるというのは伝道の情熱の証であり、本人の情熱の証ということです。遠くアフリカや中国へ出かけ言語をことにする人々に布教活動をするのと同じであった。また一方では、たとえ貴族の子供であっても聾の場合には相続権は認められていなかったので、教育によって喋れるようにするというのは奪われている法的権利の回復でもあった。つまり単なる事前ということ、字が違ってます。慈しみと良いの事前ですね。単なる事前や、博愛の精神からではなく、子供に財産を相続させようという経済的な必要もあったのであるということです。この講和教育と手話教育はこれ以降対立して常に対立していきます。講和教育は手話を蔑視し、手話を禁じる傾向が顕著です。そして聞こえる人にとっての利益を考えます。しかし、ごめんなさい、全部違う。中和ではなくて手話です。手話教育です。手話教育は講和を否定せず、聴覚障害者の人格や宗教性に焦点を当ててきました。これは日本でも同じ歴史をたどっています。この講和教育という思想が手話はダメだっていうのは、こうフランスでも禁止されますし、アメリカでも禁止されますし、日本でも禁止される。つまり、講和教育を推し進めたいという、要するに教育法が云々よりもその教育をしたいっていう思想の中に手話を禁止するというものが含まれているということなんです。なぜならその講和教育っていうのは手話が聞こえる人には分からないじゃないかとか、分からない、この人が聞こえる人の社会に受け入れられるためには、法的権利が認められるためには、やっぱり喋れることが大事じゃないか。そうしたときに、その人の人格的成長とか、救いの問題だとか、そういうことは、後回しにされるわけなんですね。で、手話教育をするって時の視点は、手話で教えることが、目的なのではなくて、方法はどんな方法であってもその本人が理解できるか、あるいは信仰を持っているかということも入っていたんです、大事だったんですけれども、その人がこう成長できるかとか、そういう視点の中で出てきたのが、現実的に聞こえない人が視覚的に理解しやすい手話が有効だった。しかも一度にたくさんの聞こえない人が見ることができる。講和教育ってどうしても個人教育になってしまって適性もありますし、ある人はこうよく喋れて、日本の場合はもうラジオがありますから、ラジオでこう西川浜子っていいとか喋ったって言って、あ、喋らない人が喋ったってことですごいって広まったわけです。だけどみんなが喋れたわけではないですし、喋れたからその人の人格がどうであったかってことはあまりこう問われなかったわけですね。で、そういう、じゃあ手話が万能かっていうことを言ってるわけではなくって、講和教育と手話教育にはこのような、なぜそれをその教育方法を取るかっていうところに実は思想があるんだということをここでは伝えたいわけです。4番です。近代から現代における聴覚障害者。フランスにおいて始まった聾学校教育は世界中に広がります。あ、そうですね、この聾学校教育っていうと、別に聾学校を起こそうと思ったのは多分ドレペだけではないような感じです。だけれども、ドレペが聾学校のこの創始者だと言われることにも理由があると思います。世界中に広がります。その中でも顕著な動きはアメリカにおけるギャローデッド家の働きでした。トーマス・ホプキンス・ギャローデッドは、隣人の医師の娘が聾話者アリスであり、アリスに教育を受けさせたいという彼女の父の相談を受けて、聾話者教育に携わるようになります。ドレペの後継者シュカールの本を読んだギャローデッドは、フランスのパリ国立聾話学校に行き、聾教育の研究をします。このパリ国立聾話学校というのは、そのドレペが 基礎を築いたところなんですけれども、まあ、死後にこう国立になりますが、そしてろうあ学校の教師であり、自身がろうあ者であったローレンス・クラークをアメリカに連れ帰り、ろうあ者でろうあ者の教師をしていたんですけれども、その人をこうアメリカに連れ帰り、1817年にろう学校を設立、ホプキンス・ギャローデットの長男、トーマス・ギャローデットは、ちょっとお父さんの方はこうトーマス・ホプキンス・ギャローデットで、長男もトーマス・ギャローデットでちょっとややこしいんですけれども、聖公会の司祭となり、初めてニューヨークにろうあ者のための教会を作ります。そしてトーマス・ギャローデットの生徒であったヘンリー・ウィンターサイドは、米国聖公会で初めて叙任された司祭となります。またホプキンス・ギャローデットの末子、エドワード・マイナー・ギャローデットは国立ろうあ大学、現ギャローデット大学の初代学長となります。このギャローデット大学はろう者運動やろう者研究の中心的役割を果たしていくことになりますということで、まあ、アメリカのこの聴覚障害者っていうことを考えるときに、あのギャローデット大学っていうのは非常に有名なんですね。日本でもこうろうあ者のこう運動している人っていうのはギャローデット大学っていうのはこう一番その情報源になるというか、そういうような場所で、このあとこう学長もろうあ者でなきゃいけないという運動が起きて、それがこうテレビで放映されて、あ、ろうあ者でもちゃんと理論的なことを喋れるんだっていうことがみんなに分かったっていうようなところなんですけれども、でその背景をたどっていくと、この教区、まあ、あの聖公会なのでカトリックのようなものですけれども、あのそういうところから始まっているということがあるようです。5番、日本における聴覚障害者。1872年に発布された近代的教育法制の学制というものがあるみたいですけれども、学制には、廃人学校あるべしという項目が見られるが、当時廃人の中に含まれていた聴覚障害児のために学校が作られるということはなかった、まあ、この時点で聴覚障害者は廃人だと言われていたということだそうです。日本で最初のろう学校を設立したのは、京都市第19番校、後の何て読むか分からないんですけど、体験証ですかね、の教員をしていた古川達郎でした。彼の私的な努力が京都府知事に認められ、1878年に盲和院が、開設されました。当時あの盲学校とろう学校というのは一つだった、その京都盲和院っていう、あの盲学校もろう学校もそこから始まったんですけれども、あの指導法は筆談と手勢、あの今でいう手話のことだそうですけれども、手話を中心としたものでした。最初はそういうところから始まったそうです。大正期に入ると各地の名士、宗教家、医師などの手によって30校以上の私立ろう学校が設立された。どの学校も小規模で、施設設備も貧弱であったが、1920年以降これらの学校が県役に移管され、多分 M はちょっと余分だと思います。盲とろうも分離されて現在の各地のろう学校へと発展する基礎となりました。教育の方法は手話筆談を中心とするものでした。大正末期から昭和期に入ると、教育の方法がそれまでの手話法から口話法へと大きく転換し、1930年頃になるとほとんどの学校が口話法を採用する状況になりました。この動きを引き起こした要因は次のようなものですということで、1920年にライシャワーによる日本ろう学校の創設。このライシャワーという人の、あ、お父さんだったか息子だったかちょっと調べるの忘れたんですけど、ライシャワーという人の娘さんが聞こえなかったんですね。でそれで、あのもともと宣教師だったかなとして来てたんだけれども、あの子供を教える必要が出てきたので、アメリカからこの持ってきたのが講話教育だったということです。で1900、これ日本ろう学校は今でもあります。1912年に講話研究所を開設した西川義之助による娘浜子への教育の驚異的成果。あのこの人も別に教育者ではなくて、 自分の娘が聞こえなかったので何とか喋れるようにしたいというふうに研究した結果だそうです。でアメリカの口話法を取り入れたそうです。1920年口話法を採択した名古屋市立校校長橋村徳一の著しい成果、この名古屋老学校の校長先生もその生徒たちにこの職業に就かせたいというのが目的だったそうです。そのためには講話が必要だと考えています。1924年に、欧米教育の視察から帰ってきた川本宇之助、後の東京老和学校長の精力的な、活動、これらによってこの講話教育が推し進められたということなんですけれども、ここでも講話法と手話法の違いはイデオロギーの違いが背景にありました。手話法を堅持し続けた大阪市立老学校の高橋清校長は東北学院大学ですかね、出身でクリスチャンではありませんでしたが、キリスト教理念を学んで老教育に生かそうとしていました。大阪市立老学校教師であり、日本の指文字を開発した大曽根源助も東北学院出身です。今こう指文字ってあるんですけれども、これはヘレン・ケラーに指文字を学んで日本の指文字に応用して開発したもので、大曽根式指文字って言われるそうです。高橋は老子の人格宗教性を重要視し、教師には自分の持っている宗教観を子どもに伝えることを目標とさせました。教師の目標はこれなんだというふうに言っていたそうです。でこれに対し講話法を中心とした教師たちの目的は、老子たちが就職できるように社会に受け入れられることでありました。西川浜子の教育成果は先生となるであり、老子が話せるということが話題を呼びました。しかし全ての生徒が浜子のようになれたわけではありませんでした。講話法を中心とする考え方は、ろう者の人格、ろう者同士のコミュニケーション、日常生活という視点がありませんでした。このように歴史を振り返りますと、教育方法やコミュニケーション方法と聴覚障害者に対する人間観には切っても切り離せない関係があります。教会は聴覚障害者理解に失敗した暗い歴史と、聴覚障害者の人格と救いに焦点を当て、社会の福祉前進のために大きな役割を果たしていった時期があることが分かります。この後半のところはドレペの老学校の設立とギャロジェット大学のことを含んでいますけれども、中世にはこう周りにギリシャ哲学を取り入れたことへの影響というのも見られたのではないでしょうか。最後になりますけれども、聖書に見る聴覚障害者理解、というところを見ています。ここはまたご意見などを伺っていきながら、またこれから研究して私自身学んでいきたいところだと思います。というのもやはりこういう聴覚障害者に焦点を当てて聖書を見ていくというのはある程度されているんですけれども、やはりこうどうしてもこう聴覚障害者が受け入れられるためにこう聖書を使うとか、そういうところにとどまっているっていうことが多いかなと。ごめんなさい、これ私の意見なのであれですけど、とりあえず見ていきたいと思います。1、神の形に似せて作られたもの。ユダヤ人のラビたちもこの点ではずれなかったように、聴覚障害者も神の形に似せられた人間であるということは非常に重要な視点です。なんかこれはもう、聖書から出てはいるんでしょうけれども、ラビたちが書いた文章は、ろう者のことをイーシュって人間という言葉で、あとはアダムという言葉とかで書かれているから、ろう者は絶対どんなことがあってもこの人間からずれないんだという理解がユダヤ人にはあったそうです。聞こえる人にとって聴覚障害者はコミュニケーションができないという戸惑いが先立ってしまい、その印象があまりにも強いためにコミュニケーションの問題をまず先に考えがちです。 そうしますと手話ができなければ発声が上手な障害者に安心感を覚え魅力さえ感じるかもしれません。逆に手話を覚えた人にとっては手話でしかコミュニケーションを取れないろう者の方が魅力に感じるかもしれません。しかしどちらも聴覚障害者自身に目を留めていないことでは同じです。それでは聴覚障害者が神の形に見せて作られているというのはどういう意味なのでしょう。後半のことは結構手話を学んでいる人の世界でもあります。手話を覚えたらもう手話を使いたいものですから、ろう者を見るんじゃなくて手話が先に出てしまって、下手をすると手話というのはろう者から出てきた言葉なのに、自分の手話ができないろう者に対してなんで理解できないかという人もありますし、手話ができないろう者に対しても手話を使ってしまったりすることも現実としてあります。丸1、神と交わることができる。私たちが最も理解しやすい原則は神と交わることができるという事実だろうと思います。神の形ということですけれども、これは聴覚障害者に対しても同じです。聞こえるものにとってはコミュニケーション手段が問題となりますが、聴覚障害者と神との間を隔てているのは音声ではなく罪です。これは聞こえる人も聞こえない人も全く同じです。キリストによって罪が贖われるという事実はコミュニケーション手段に関係なく、神と聴覚障害者の交わりを回復させるのです。この事実に関しては人間は無力であり神の力に頼るほかない部分です。しかしイザヤ42章18節は、耳すいた者よ聞け、盲人よ目を凝らしてみよと語ります。これは神の御業に目を留めず、御言葉の真理に耳を傾けようとしないイスラエルに向けて語られた言葉です。だから別にろう者に対して語られた言葉ではないんですけれども、そしてそのイスラエルを救い出す予言でもあります。神に対して耳しいである罪人を救い出す御業は、聴覚障害者が声を聞く以上に偉大な神の御業です。聴覚障害者が聞こえたりこう話ができたりするよりももっと大きなことということです。問題はこの信仰、過去福音は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですということです。聞くためには手話が必要だと言われているのではなく、使わされ述べ伝えることです。ロマ書10章のところの御言葉なんですけれども、使わされな述べ伝えなければどうして聞くことができるでしょうか、使わされなければどうして述べ伝えることができるでしょうかというふうに書かれているところです。コミュニケーション手段は使わされたものが述べ伝えようとするとき必要なものです。まず使わされ述べ伝えるために祈ることが大切なのではないでしょうか。丸に言葉、ヨハネ1章1節から3節にはキリストのことを言葉と言い換えています。言葉は神のご性質であるようです。とするならば神の形という時には言葉を含んでいるのです。つまり聴覚障害者が話すことができてもできなくても、まあできない、できないというのはこの音声によってですけれども、できなくても手話を使っていても使っていなくても言葉を持つものとして作られているということです。ですから聴覚障害者の集まりができたとき、そこには必ず手話が生まれるのです。アリストテレスが聴覚障害者の知性を否定したのはこの理解がなかったからでした。ユダヤ人もアリストテレスの思想の影響を受けている痕跡が見られ、先天性聴覚障害者の知性に非常に懐疑的な立場をとっています。ドレペは手話ができたからろう者教育を始めたのではなく、ろう者が教育できると信じ、神はろう者も救うことができると信じたからでした。ルネッサンスには人間の理性を絶対視する思想も混在していました。ですからろう者の教育可能性という考えは人間理性への信仰から出ていることも多かったようです。しかし聖書は神の形の回復が救いであることを教えています。救いの可能性は人間理性の可能性ではなく、神の形に作られた人間がイエス・キリストの贖いにより聖霊によって救われるという神の技にあります。私たちはこの視点から聴覚障害者の救いについて考える必要があります。 また人間理解についてもそうだと思います。丸3、言葉と交わり。言葉が神のご性質であるということは、交わりの存在も示唆しています。ヨハネ1章1節から2節は、言葉は神と共にあった、この方は初めに神と共におられたと記します。言葉は交わりのために必要です。神ご自身も三位一体の神の交わりを持っておられました。同じように聴覚障害者も孤立した存在だと見るのはこの点で誤りです。聴覚障害者には聴覚障害者同士のつながり、親子、兄弟との関係が背後にあります。これは聞こえる人でも同じですが、聴覚障害者については特に聴覚障害者同士の交わりという視点が欠けがちです。ドレペの老学校でも初めて間もなく生徒は30名になり、最大で70名を超えたということです。私たちは教会の外でも中でも聴覚障害者同士の交流が人間として重要であるという視点を見失ってはいけないのではないでしょうか。こう、ろう者をこう個人として見るのではなくて、もちろん救いは個人なんですけれども、やっぱりろう者が孤立しているっていうのは不自然なような気がしますよね。2番、神の召しの対象とされているもの。教会への召し、イエス・キリストを信じて救われるということは、教会に召されたということでもあると、エペソ書第1コリント12章は教えます。この事実は次のことを教えています。聴覚障害者にも聖霊の賜物が与えられる。異邦人も神がお救いになるという証は聖霊が下られるということでした。聖書は聖霊の賜物について予言、奉仕、教える、勧めをする、分け与える、指導する、事前を行う、これがローマ12章5節から8節ですけれども、知恵の言葉がは読むです、ね、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、霊を見分ける力、第1コリント12章8節から10節などとあります。これらの賜物は教会を立て上げるために必要であり、互いに優劣はありません。私たちは聴覚障害者も救われたならば、これらの賜物が与えられていることを信じる必要があります。まあ、ちょっと細かいここの解釈のところは本当は必要なんでしょうけれども、聖霊の賜物、教会にこう使えるため、特に御言葉に使えるということがこの中には中心的だと思いますけれども、そういうものが本当に救われているならば、障害にかかわらずこれは与えられているということは、視点は大事ではないでしょうか。丸2、キリストの各機関である。ローマ書12章5節、第1コリント12章12から27節。これも聴覚障害者だけでなく全ての人に関わりますが、救われたならば教会を立て上げるためになくてはならない人の一人だと見る必要があります。また救いについて神のご計画を信じるならば、まだ教会に与えられていない時から、残されたもの、これから救われるべきものということですけれど、残されたものの中に聴覚障害者も含まれると、考える必要があるのではないでしょうか。今加えられてなくても救われるべき人の中に聴覚障害者も含まれているっていうふうに考えて備えていく、祈っていくってことは大事じゃないかなというふうに思います。メシに対する神の権威。神がご自分の民をエジプトの奴隷から救出する使命をモーセにお与えになったとき、モーセは、ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。出エジプト4章10節と尻込みをします。そのモーセに対し、神は誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり、耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。出エジプト4章11節12節と答えられます。 これは障害があるのもないのも神のご主権によるのだという宣言です。そして神が障害がないという状況やあるという状況を許しておられ、その状況にある人に対して神が召しをお与えになるならば決して不可能ではないことを教えています。神様がその状況をお与えになっておいて、そのモーセに語れと告げられている以上語ることができるというのが信仰だと思います。これはどのような障害でも同じです。障害は神の召しを左右するものにはなり得ないのです。逆に他人が神の召しについて決めつけることもできないでしょう。私たちは障害者本人であれ、障害者と共に歩む立場のものであれ、神の召しに期待し目を向け素直に応答することを喜ぶ必要があります。神はモーセに対してアロンという大言者を備えられました。そしてアロンはやがて大祭司に任命されます。大言してもらうモーセも大言するアロンも神によって召されたのです。このような神の御業を経験することができたら、幸いではないでしょうか。これは働きの優劣とかではなくて、時にはこの通訳であるとか共に奉仕をするだとかいろんな形があると思いますけれども、その根本は一人一人を神様が教会を立て上げるためにお召しになっておられるということで、その召しに応えるという、アロンにおいてもモーセにおいても応えるということだろうと思います。で、それがあなたの召しはこうだよ、これをするべきだよってことを人が言うこともできないし、また本人が私はそれをできないということもきっとできないんだろうと思います。4、教師としても召される。エペソ4章11節13節には次のように言っています。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。ここにクリスチャンが教会に召されたことの目標が書かれています。ここである人を伝道者、牧師、教師として立てられることについての条件は、キリストによって召されていることであって、障害の有無ではありません。確かに聴覚障害者が、教師となるならば、聴覚障害者への伝道や、教えることですね、は通訳を通すよりもずっと自然であるに違いありません。そこには、盲ろうや知的と、聴覚障害の重複などの重複障害者への伝道や教育の可能性も含まれています。これは視野ということであって、必ずこうならなければいけないということではないんですけれども、こういうこともこう視野に入れているべきかなというふうに思います。ろう者でもこう西尾学校教師や伝道者になるということは神様の召しならばあるでしょうし、またそうしたときに私たちが聞こえるものが聞こえないものに福音を伝えるということも神のご栄光を期すことだと思いますけれども、ろう者がろう者に伝えるならば、自分の住んでいるその生活圏の中で証しをすることになりますし、また聴覚障害者が聴覚障害者プラスこう視覚障害を持っておられる方や、聴覚障害者と、知的障害とかいろいろ障害を持って障害を持っている方も結構おられます。そういう方にこう福音が届くためっていうんですかね、伝わるためにもやっぱりろう者自身がこう教える力のあるものになっていくっていうのは大事なことかなというふうに思います。効率性ということよりも神様の方法の中にそういうものを、そういう働きがあるということを否定してはいけないのかなと思います。5、神のご栄光の器。イザヤ29章18節は、その日耳しいた者が書物 過去聖書の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見ると予言します。これは神の裁きによって預言者たちも聖書が理解できないが、預言者たちも聖書が理解できないが、神はやがて耳知りが聖書の言葉を理解するという御業によってご栄光を表せることを預言しています。このことはイエス・キリストが地上に来られた時にも、成就しました。これはユダヤ人の考え方を見るとすごいことだなと思います。当時こう聾話者って聞こえない喋れないっていうのは、なんて言うんでしょうかね、もう本当にこう全く何も理解できないって理解されていましたし、身振り手振り手話っていうことも非常にこう劣ったものと見られていましたので、その中でイエス様がこう、だからそういう背景を踏まえるとイエス様がこう耳にこう椿をして天に入れられ天を仰いで深く探索してっていうのは、やっぱ手話であった可能性も随分高いのかなというふうに思いますし、周りの人はそう見ただろうと思うんですけれども、そうやってこう聾話者は本当に神様を理解できるものと、イエス様を信じるものとされたと思うんですけれども、そういうふうにこう癒されたっていうことは当時のユダヤ人には非常に大きな衝撃だったのかなというふうに思います。そして今も聞こえないという、情報学習に大きなハンディを負っている者たちが聖書を理解し福音を述べ伝えることは神のご計画であり神の支援なのではないでしょうか。その神の御業のために用いられたら幸いではないでしょうか。まあ、ちょっと方法論的な理解にもなりますけれども、もうこれ本当に人によって違うので、こうはっきりこうだって言えるものではないんですけど、やっぱり聞こえないで育つということは、この本を読んで文章を理解するっていうことは私たち以上に困難を覚えることであるということはあります。なのでこう書いて渡せば全部理解できるということでもありますし、じゃあ書いて伝えても伝わらないのかっていうと、それもまた違いますので、一言では言えないですけれども、こんなこともなということはあります。3番、共に神の民である。ユダヤ人の優れたところは聴覚障害者も神の契約の民という視点を持ち続けたことでした。ユダヤ人ラビたちの聖書解釈であるタルムードには盲人という言葉が170回、足苗、四肢不自由という言葉が17回に対し、老という言葉が491回、あという言葉が421回、そのうち老あという組み合わせで使われている言葉が388回出てきます。まあもうその本自体がものすごい分厚いものなんですけれども、あまりにも膨大なので前後関係を調べることは困難ですが、少なくとも聴覚障害者について非常に多くの教え、取り決めをしていることは確かです。それは聴覚障害が聴覚障害者ですね、これすみません、聴覚障害者が律法を聞き理解し実行するということにおいて困難が伴う障害であったことを示唆するものです。それと同時に神の民として共に生活をする上で非常に多くの問題疑問にぶつかってきた歴史を表しているとも言えます。ユダヤ人はさまざまな制約を設けても聴覚障害者が奉仕に参加することや祭司になること自体は認めていたようです。ただ特定の奉仕について共同作業が難しいという理由からではなくて、聖書に言うとか聞くとか心から進んでと書いてあることに当てはまらないのではないかという立法主義的な理由で制限していました。だから聞こえないからあなたこの奉仕ダメですよということではなくて、聖書に聞きなさいって書いてあるのに聞こえないのっていう、そういう理由なんですね。だからちょっと理由の付け方が違うんですけれども、そこ面白いんですけど、教会こそ救われた聴覚障害者を神の民として、共に、聴覚障害者をじゃないですね、聴覚障害者を神の民として聴覚障害者と共にってことですかね、共に歩むところではないでしょうか。 それには様々な不都合や困難が出てくることが予想されます。これは実際に一緒にやってみないとわからないところです。例えば手話通訳がいれば目立ちますし、場合によっては音や声のようなものも出るでしょう。本人には聞こえませんので、どうしても手話で会話してても音や声を出されることはあります。しかしそのような状況に違和感があるとしたら、聞こえない人がいないという前提で礼拝が考えられてきたからではないでしょうか。それは口話教育の論理とよく似ています。聞こえる人のスタイルに適合する聴覚障害者がよく映るという視点です。しかし聴覚障害者がいかに神の言葉を理解し礼拝に応答し神の栄光を期すためにはどのような方法が最善かという視点に立てば、また違った見方ができるのではないでしょうか。ろう者だからこういうふうにしてもいいということではなくて、その彼らの文化や生活習慣の中で神様をこう礼拝していくっていうのはどういうことなんだろうか、またそのろう者と聞こえる人と私たちが一緒に神様を褒め立てていくときにどういうスタイルが一番いいんだろうかっていうことです。これにはもう答えがあるわけではなくて、やっぱり一緒に考えていかなければわからないだろうなということを思います。最近のろう者運動はナショナリズムと似ている、最近というか最近ろう運動が起こってきたんであって、ろう運動そのものはやっぱり先ほどのトレペの進学校の進学校ろう学校の時代あたりから出てきているみたいですけれども、ナショナリズムに似ており、ろう文化に属することを誇りとする動きがあります。もうろう者の中にも結構ろう者が障害じゃなくてろう者であることを誇りとするっていうんでしょうか、そこに生きていることが価値があるっていうふうに考える、そういう動きというのが近年盛んになっています。聴覚障害者伝道の中で教会もこの動きに同調するところも多いようです。ですね、最近のこの聴覚障害者伝道って日本で本出てないんですけど、世界的に見てもだいたい見るとこのろう者はこういうろう文化の中に生きてるんだからそれを理解しましょうとか、要するに聴覚障害者は同じこう文化を持っているのにそれぞれの家族に分散しているので離散した他にディアスポラと一緒だよっていうような本とかそういう視点のものが多いです、うん、確かに、宗教改革もナショナリズムが一つの起爆剤となり、自国語で聖書を読もうとする考え方は正しい信仰の回復に大きな力となりました、宗教改革が進んだ一つの理由にはそのもうローマに支配されるのが嫌でドイツはドイツ、フランスはフランスっていう動きがあったことも確かです、しかしそれと同時に人間中心主義、理性中心主義の考え方も出てきたのです。聴覚障害者も同じです。ドレペの時代に聞こえるものの理想に近づける口話教育、聴覚障害者の信仰理解教育を目的とする手話法とともに、ドレペの学生からは自分たちの持っていた手話こそ最善であり教育用手話は不適切であり、ろう者の文化を重要視していこうという、フェルナンディン・ベルティエによる運動も、始まっていきました。この人が最初にこうなんか老教会というかちょっと名称忘れましたけれども、そういう老者のこう運動団体を作ったみたいですけれども、私たちは老者の文化にも目を留め尊重した上で、その文化の中で何が信仰礼拝の妨げとなり何が神の栄光を表すかを聴覚障害者とともに考えていく必要があるのではないでしょうか。つまりこうドレピがろう学校を作った時にろう者の社会的立場は上がったわけです。その時にこうそれと同時にこうろう者の自分たちだってこう手話が使えて自分たちの文化を持ってるんだっていうのも出てきたわけですね。でもそれ自体はフランスが自分の国かとか自分ドイツが自分の民族がっていったものとあまり変わらないというか似ているわけですね。だから教会がそれをそのまま受け入れるのがなんていうんですか、アカシア福音伝道ではないんだろうと思うんですね。むしろ本当にその中で、何がこう問題になっているんだろうか、神様との関係において罪なんだろうかとか、 そういうことをやっぱり一緒に考えていて、まあ、日本の中で福音と文化を考えるように聴覚障害者の中でも、それはまあある意味こうそういう老文化というのに属する人たちのことですけれども、そういう問題も考えていく必要があるのかなというふうに思っています。もうとにかく現状としてはそういう老者同士のつながりを持っている人っていうのは共感になかなかとどまらないです。まあ、その理由というものもこれから考えていかなきゃいけないと思うんですけれども、とにかく、まあ、これはもう私の経験上感覚なんですけれども、例えば韓国、まあ、特定の国を挙げるのは良くないのかもしれないですけれども、あるキリスト教のなんていうんですかね、盛んな国ではやはりその信仰によってこう集まるというよりも、日本の中でもこう特定のなんていうの国のこう なんていうんですかね、そういう献身会みたいな形でですね、教会がまあ、サラオカじゃないですけれどもしているっていうことが、まあ、ある国の場合には見られますけれども、ろう者もそういうふうになる危険がありますし、ろう話協会というのもありますけれども、ともするとろう話協会もそういう側面を持ちがちなのかなというふうに感じています。これは感じていることであってちゃんと分析しないといけないんですけれども、そういうことも考えなければいけないと思います。最後にこうレビ記19章14節の理解のところを読みします。聖書の中で聴覚障害者に関する教えはそれほど多くありませんが、その中でレビ記19章14節の存在は際立っています。レビ記19章14節には次のように書かれています。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。レビ記19章はあなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないという言葉から始まり、イスラエルが神の民であるから民としてふさわしく生きるための教えです。そして、10回の具体的な内容ともなっており、立法の中で重要な箇所です。なぜその中に耳の聞こえないものを侮って、まあ、呪ってという訳もできるそうですけれども、はならないという命令が入れられたのでしょうか。ここには死体不自由については何も言われていません。要するにこの立法の流れの中ではですけれどもね、まあ、他の箇所でこう体に傷のあるものは金を捧げてはならないというのはあるんですけれども、ヒントになりそうなのは申命記27章18節にある、盲人に間違った道を教える者は呪われるという言葉で、立法の契約についてエバル山で叫ばれた12の呪いの一つです。この時ゲリジム山というところでこう祝福を宣言して、エバル山というところではこう立法を守らなかった時こういう呪いがあるということを叫んだんですけれども、その十二の呪いの一つがこの盲人に間違った道を教えるものは呪われるということだそうです。盲人の手引きは、聖書の中で真理を教える例えとなっています。こう真理に導くということを盲人の手引きをするということに例えられる。これは聖書全体を通してそうです。ですから盲人についての教えの中心は、神の言葉に対して誤った教えに導くことの重大性、問題性を教えていると思われます。もちろん盲人のことも気にかけての教えであることも事実だと思われます。そしてエバル山で叫ばれた最後の呪いの言葉は、この御教えの言葉を守ろうとせずこれを実行しない者は呪われるでした。この十二の呪いですけれども、立法の言葉は立法の言葉を聞くことができず理解できず、まあ、当時読むこともできなかったでしょうから、その結果実行できない耳の聞こえないものは呪われたものと思われるような存在となり得ます。しかし神は耳が聞こえなくても呪われたものと決めつけたり、逆に立法に対して守れなくても免除される つまりある点で市民権を持たない者のように見なされることを戒めたのではないでしょうか。まあ、ユダヤ人はこれをしたわけです。まあ、これは聞こえないから無理だろうということで免除していったわけですね。それはこうなんていうんでしょうかね、この規則的な立法ということでは彼らが罰を受けないためには必要だったのかもしれないんですけれども、立法が持っている目的、本当にこう神との正しい関係を持って神の民として生きていくことを教えているとしたら、ろう者にはこれは当てはまるけどこれは当てはまらないということはしてはいけなかったんじゃないかと思います。ローマ14章でパウロは肉を食べる人は肉を食べない人を侮ってはならないし、13節では裁き合ってはならず、それ以上につまずきになるものを置かないように決心しなさいと命じます。まあ、これは似ているということですね。レビ記19章14節では盲人につまずくものを置いてはならないということと、聞こえないものを侮ってはならないという組み合わせがありますけれども、14章でもこのつまずきになるものを置かないということと侮ってはならないという組み合わせが見られるということです。これは立法の行いによって人の信仰を判断したり、行いによって、罪にいざなったりすることのないようにと教えている箇所です。つまりどちらも本当に神によって救われたものだから、罪を犯していいわけでもないし、だからといって行いによってこの人はダメだということも言ってはいけないということを教えている箇所です。ここから、今の私たちにどう当てはめられるかを考えていきます。丸一、聴覚障害者に福音を伝えるのは、困難であっても伝えなくてもよいと考えてしまうのは、聴覚障害者を侮ることにはならないでしょうか。まあ、故意に私は伝えないということはないと思うんですけれども、でもその対象から無意識にあっても外しているということは、どうかなということです。聴覚障害者が来られたときに、聴覚障害者にはこれは難しいだろうとか、理解できないだろうとか、あるいは奉仕の枠や理解の枠を勝手に制限してしまうことは侮ることではないでしょうか。逆に奉仕や自分の理想像を押し付けるならば裁くことになるのではないでしょうか。まあ、どちらも良くないということです。丸三、積極的な面ではやはり神の形として理解し、神の言葉に対して責任ある存在であり、キリストが身代わりに死ななければならなかった人という理解から見ることが、これはどんな人に対してもそうですが、特に聴覚障害者に対して意識してみる必要があるのではないでしょうか。丸4番、聴覚障害者の人間理解より方法論が優先した場合に、その方法論が適さない人が排除されてきた歴史があります。聴覚障害者の育ってきた環境、聴力などの関係から、その人に適するコミュニケーション手段や生活スタイルは様々です。中には手話がわからないというろう者の方も当然おられます。コミュニケーション手段を重視しすぎることによって、聴覚障害者を福音や教会から遠ざけてしまうことがあれば、これもまた聞こえない人を侮ることにならないでしょうかということです。最後にまとめに移ります。今回は様々な点について大雑把に見てきました。聴覚障害者に対する取り組みは非常に長い歴史があり、特別なことではない、つまり最近始まったものとか、教会の働きとして特殊なものだということではないということは、ご理解いただけたのではないかと思います。しかし実際に教会の一人一人がどのように取り組んでいったらよいかということはなかなか、言えるものではありませんし、実際に教会に来られなければ理解しにくい面や問題点が見えてこない点が数多くあります。また非常に理解しにくい障害であるということもまた事実です。 だからこそ私たちは神の御業により頼みつつ、聴覚障害者が神に取り扱われ、救われ、神のご栄光を表すのを見ることに期待することが大切なのではないでしょうか。具体的に動き始めなければ何も見えてこないことも事実です。ただ私たちには聖書があること、信仰があることの意味は非常に大きいです。聖書は聴覚障害者理解がまだ非常に少なかった時代にも聴覚障害者に対する人間観を教えてきたのです。ですから私たちは聖書の人間理解を出発とし、手がかりとしながら模索していくところに神が働かれるのではないでしょうか。つまり聴覚障害にはこういう問題があるっていうのが分かったから人間理解がされたわけではなくて、聖書の人間理解を出発点として、そこから科学の発達や分析に伴って見えてきたことがあるのであって、これが逆にはならないということですね。皆が手話ができるから神に喜ばれる教会とは限りません。誰も手話ができなくても聴覚障害者が救われ教会に加わることが不可能だとも思いません。神に期待しながら少しずつ学びを共有していくことができれば、幸いです。今回はそういう意味でこう、じゃあどう関わっていったらよいかということは触れませんでした。それよりもまずこう聴覚障害者の人間理解や接触の関わり、教会との関わりということが大事かなというふうに考えたからです。それで最後にこう、付記として、こんな本がありますよというのを載せておきました。で、まあ、ここにあるのは一応まあ、私が持っているものの中なので偏っているかもしれませんが、お読みいただけると思いますので、まあ、この我が指のオーケストラというのは漫画ですし、読みやすいですし、結構史実に読まれた方もいらっしゃると思いますけれども、一応史実に基づいたフィクションではありますので、分かりやすいかなというふうに思います。以上になります。